心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス。本日もアシスタント三上恵と気候ヒーラーの
吉村隆司です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お便りご紹介していきたいと思います。ハンドルネームネコルッパさんから来ております。
はい、
はい、吉村先生、三上さん、いつもニュートラルな捉え方を学ぶ時間をありがとうございます。早速ですが、うん、吉村先生だったら次のような会話の時、例えばどんなセリフを思いつきますか？母親役でお願いします。まず娘さんのセリフです。あの先生めっちゃムカつく。先生も成長途中とか言うくせにこっちも否定してくるのって何なの。そしてお母様のセリフです。だから仕方ないよ、嫌だったねと。私はいつも娘に危害を加えた相手の反射的にディスるというパターンがあって、それを娘の前で言ってしまって、うん、いい加減これダメだろうって思うのですが、他のセリフが全く思いつかず、何かヒントが欲しいです。ニュートラルなセリフをもしよかったら教えていただけますでしょうか？
なるほどですね。
はい。ちなみに、娘に人間関係とセリフイメージの ACT を入れていて、先生にマウントしているこの子がいるなぁとオーダーしたら、10分ほどで落ち着きを取り戻し、眠いお風呂に入って寝るとか言ってましたよ。すぐ機嫌が治るのが最近はもう当たり前になっていましたが、改めて ACT に感謝です。ACT を考案してくださって、エネルギーを届けてくださってありがとうございますと、お便り来てます。
ああ、なるほどです。はい。とても、嬉しいフィードバックありがとうございます。はい。で、ですね、まあ、この、あれですね、娘さんが、先生めっちゃムカつくと、先生も小途中とか行くせにこっちを否定してくるの、来るって何なのと言った時に、まあ、なんと、答えるかっていう話ですよね。
はい。
で、まあ、これはその、まあ、ニュートラルな、セリフかどうかっていうと、ちょっと、なんだろうな、厳密に、完全にニュートラルかっていうと、またちょっとわかんないんですけど、
はい、
まあ、僕だったら、こういうふうに、対応したらいいんじゃないかなと思うことをお伝えしていますね。僕がじゃあ自分の娘がそういった時に、ちゃんとその通りできてるかっていうと、必ずしもそうではないところもあるんで、で、まずこれは、あれですよね。だから、その娘さんがそう思ってるってことを、受け取ってあげるのがいいと思いますよ。だから、その先生が、どうかっていう話じゃなくて、あなたはそう思ってるのねっていうこと。ああ、そうなんだって、先生の、先生のことがムカついてるんだね、みたいな。
じゃあちょっと再現してみましょうか、せっかくなので。わかりやすく。吉村さんからどう答えるのか再現してみましょうか。じゃあいきますよ、私、娘役でいきますよ。はい。じゃあいきますよ、吉村さん。いいですか？
はい。
あの先生めっちゃムカつく。先生も成長途中とか言うくせに、こっちを否定してくるって何なの？
そうなんだ。ね、ムカついてるんだね。そういう、どういうふうに否定されたの？
あ、というわけですね。
そんな感じですね。
なるほど。まずは、じゃあ、娘さんに、その否定した、理由を聞くと。
そうですね。その前に、あなたはそれに対して、不快に思ってるのねっていうことを受け取ってあげるっていうのが結構重要かなと思うんですよね。だから、 まずはそこにそのジャッジを入れない。まあ、だからニュートラルのポイントとしては、まあそこですよね。その、なんかこう、その先生に対するジャッジが正しいか間違ってるかとかは一旦去っておき、あなたはそう感じてるんだねっていう、なんかあなたがそう感じてるってことを、なんかまず受け取りましたよっていうところから始めると、その、なんていうかな、その後、じゃあ、何に彼女が反応してるんだろうかっていうところ。
感情について今こう思ったのねっていうことを言うってことですね。
そうですね。こう思ったのねって。で、それで、その後に、じゃあなんか、そのどこに反応したんだろうっていうことを一緒にちょっと見ていくと、そうすると、またそのね、あ、じゃあそのことが嫌だったんだとかっていうふうに、なんかこう、それが正しいか間違ってるかではなく、あなたはそれが嫌だったのね、みたいな感じで、また受け取っていくっていうことですよね。
一緒になってそういうふうに言うんじゃなくて、まずは、彼女の立場について、あ、こういう思いだったのね、っていうことからさせるということですね。いや、私
そう
も、
で
保護者的に勉強しなきゃと思っています。
すね。そこで、その、ね、ちょっとこう気持ちが落ち着いてきたら、実際に、その、じゃそう反応してるポイントっていうのに何かもしかしたらその彼女のなんか決めつけとかこうあるべきみたいなのが隠れてるのが見えてくれば、なんかね、もしかしたらまあなんかね、先生はなんかこういう、ここが分かってなかったのかもしれないねとか、あるいは先生はこういうつもりで言ったのかもしれないねとか、で、そうすると、また、なんだろうな、彼女がニュートラルにその事実を見る、なんていうのかな、後押しができるんじゃないかと思うんですよね。
なるほどですね。ほうほうほう。
だからその感情っていうのは何か、そのジャッジに対してこう、その、なんかこれが良くないっていうレッテル貼りをすると、それに対してこうネガティブな感情、怒りであったり嫌悪だったりとかがこう出てくるわけですよね。これはその、この自分がをしているそのジャッジに対しての反応が出るわけですね。で、だからここで、その、なんか、その自分がこういうジャッジをしてるんだなっていうふうに気がついたら、だからなんか、そのジャッジしなくてもいいかもしれないっていうところで、その、こう、意識的にそのジャッジをこう手放すことができれば、そこでその反応も起きなくなるわけですよ。まあ、もちろん、そのね、なんか、無意識レベルのすごい深いところで起きてるジャッジとかだと、なんかこう、それを自分でこう、意識で捉えるのは難しい場合もあるんで、そういう場合は、まあ、クリアリングした方が早いっていうことになることもあるとは思うんですけど、でもまあ、基本的にはそのネガティブな感情っていうのは、そういうジャッジによって起きてるわけですよね。で、もちろんその身の危険がある場合に、そのね、こう危険信号として出るってこともあるんですけど、先生とのやりとりで命に関わることとかってそうそうないわけですよ。ってなると、多分何かしら、その、なんかジャッジが起きてるっていう可能性の方が高いですよね。それはその、なんか、もしかしたらその先生の方が持ってるジャッジが問題の場合ももちろんあるし、その娘さんが持ってるジャッジが問題の場合もあるし、まあその両方ってあるっていう場合が多いとは思うんですけどね。
なるほど
で
ね。
もまあ少なくともその、なんかこう、人もジャッジすることがあるっていうことが分かってれば、この人こういうジャッジしてるんだなっていう捉え方ができると、まあ、なんかその、相手のまた感情に飲み込まれて、そのなんかこう、ね、売り言葉に買い言葉みたいな感じで喧嘩になる可能性は下げられるわけですよね。相手がもし感情的になってたとしても、なんか、ああ、感情的になってるな、この人、みたいな感じで捉えられれば、その、なんかお互いにわーってならないで済むわけですよね。
なるほど。本当だから、ジャッジって前回のね、回でもお話出てましたけど、いや、ジャッジしないって気がついちゃ、しちゃってますけど、改めて、ジャッジしないって大切ですね。
そうですね。なんかその、大体本当に命の危険があることってそんなにないはずなんですよ。少なくともこの日本のね、社会の中で、の人間関係の中で、その、こうね、そんなに、 この人を怒らせたら、消されるかもしれないみたいな関係性ってないじゃないですか。まあ、その一部の業界では、なんかそれは ありますけど、まあ、その業界にいる人はちょっと、ね、残念でしたと言うしかないんですけど、まあ、僕らはそういうところにいないから、基本的には、なんかそういうね、恐れの中で生きる必要がないんですよね。
確かに、そうですよね、基本はね。知らず知らずにキャッチしてるっていうことですけど。はい、ああ、そうですね。いやそれでも確かにこう、自分に余裕があると、あ、この人ジャッジしてるなああ、受け入れやすくもなりますもんね。
そういうことですね。
うん。なるほど。あとね、ACT のお礼も来てますね。なんか嬉しい件も来てましたね。
はい。もうね、本当これは本当嬉しいことですね。なんていうのかな、僕が本当にこういう風になってくれたらいいなって思って、これを作って、ACT 作ってきた、その、なんかまさに、なんかその通りになってる例がここにこうあるんだなっていうのはとても嬉しく思いますね。
うん。なので、こういったネコルンパさんみたいに、こういったね、質問とか、ご意見とか、どしどしね、送っていただけたらなと思います。
はい。
はい。実際に今日は吉村さんにどう答えますかっていうふうに再現もしていただきましたが、はい。ネコルンパさん、ね、届きましたでしょうか？その後のご感想もお待ちしております。
はい。
吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。